ですね、コリントの信徒への手紙2の5章17、18節となっておりますが、17節の方がすいません、私のミスで抜けていました。17節の方から今一度読ませていただきたいと思います。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。コリントの信徒への手紙2の5章17、18節の御言葉です。海の中にいる生き物である昆布というね、海藻がおりますけれども、どうして昆布は海の中にある間、昆布の中にある出汁が出ていってしまわないんでしょうかね。それは昆布が生きているからですよね。魚は海の中で一生生きていますけれども、身が塩辛くなってしまうということはありません。これも端的に申し上げますなら、魚が生きているからですね。生きている、命がある、それはとてもとても大きな決定的なことですね。体があっても命がないんだったら、まあ命がある場合とは全然違う。こんな実験があります。人間と犬と生肉を温度が120度のサウナに45分間入れるとどうなるか。私はサウナに長いこと入っているのが苦手なんですが、45分間経ちました。人間と犬は、まあ当たり前ですね。入った時と変わらない姿で出てきました。ところが、生肉の方はどうなったか。ウェルダンに焼き上がってたっていうんですね。というのも、タンパク質というのは70度で熱変性するということですね。そして120度だと油が出て焼けてしまうんですね。しかし、人間と犬は焦げません。汗をかいて体温を調節しているからですね。そしてそれが命というものなんでしょうね。命というのは環境に抗って自分を正常に保つ力を持っているものなんですね。私たちの体の命というものは環境に支配されるのではなく、環境に対して時には抗って押し返していく、それぐらいの力が秘められているわけなんですね。わかりやすいのは気圧ではないでしょうか。私たちの体には気圧というものがかかってますね。なんですけれども、その気圧に私たち押しつぶされてしまうことないわけなんですね。どうしてでしょうか。気圧と同じ力で内側から押し返しているからですね。だから私たちはこのように体を保っていられるわけです。しかし、と思うんですね。私たちの心はどうでしょうか。私たちの魂は環境にコントロールされずに自分自身を保つ力があるでしょうか。私たちは人から嫌なことをされると仕返ししてやりたくなりますね。不親切にされると不愉快になります。その人が何か悪気があって言ったことでなくても、ちょっとした一言、あるいは身振り手振りで何かこうムッとしてしまうことだってあるわけなんですね。私たちは他人の態度という環境によって心が振り回されてるんですね。人の感情に自分の感情が左右されて、自分の感情をコントロールすることもなかなかできない。何かこう自分ではもうどうしようもないものにハンドルを握られているかのような、そういう人生になってしまう。自分っていうものはこれ一体何なのかということを思わされる話ですね。また時には私たちは望んでいることが自分自身でできないというようなことだってあり得ます。アーネスト・ヘミングウェイという作家がいますね。その人がよく好んで語った話があります。あるスペイン人の父親が、スペインの首都マドリードへ家出した息子と 和解しようということで決心をするんです。父親と息子は喧嘩して、息子が家を出て行ってしまったんですね。そして今ではその父親、息子に対してひどく言い過ぎたなということで心を痛めてるんですね。そこでマドリードの有名な新聞であるエル・リベラルというね、ザ・リバティみたいなね、自由っていうね、そういう新聞紙に産業の広告を打ったというんですね。息子に呼びかけて、パコ、火曜日正午にホテルモンタナで私に会ってくれと。何もかも許している。父より。そういう広告です。昔は日本の新聞にもね、なんかこう、尋ね人の広告みたいなのがね、下の方にあったりもしましたけれども、まあそれですよね。そして、この父親が呼びかけましたこのパコという名前は、スペインではありふれた男の子の名前なんだそうです。父親はその日、ドキドキしながらホテルに近づきました。そうするとそこにはなんと父親を待つ800人ものパコという名前の若者が集まってたっていうんですね。世の中にはなんと親との和解を求めている息子たちがたくさんいるのかということですね。そしてなんと多くの親子関係が断絶したままになっているんでしょうか。実はそのように言っているヘミングウェイ自身がそうでした。彼は若い頃自由奔放で快楽に身を持ち崩す人生を送っていました。厳格な両親はそのことが許せなくて、特に母親は自分の生きている間は目の前に現れるなと、そういうふうにヘミングウェイに言ってのけたんですね。ある年ヘミングウェイの誕生日に母親からプレゼントが届きました。どんなプレゼントだったか。ヘミングウェイの父親が自殺した時に使ったピストルをケーキと一緒に送りつけてきたっていうんですね。ヘミングウェイは母親が自分にした数々の仕打ちを生涯忘れることはありませんでした。そして母親の方でもヘミングウェイが自分にかけた迷惑を生涯忘れませんでした。血のつながった者同士、本物の親子だったんですけれども、この二人の間には互いに相手がしでかした罪の生々しい記憶があって、それが思い起こされるたびに和解しようっていう気持ちはもうなくなっちゃう。罪に対しては罰あるのみだと、そうなっちゃう。彼らはこの古い出来事の記憶によって引き裂かれたままになってしまったんですね。しかしキリストはこのコリントの信徒への手紙の2:5-17で、古いものはすべて過ぎ去ったと、新しいものが生じたと、そのように宣言してくださるんですね。神と人とを隔てていた罪というものがありました。人の罪に対して神が怒っておられる。だから神と人は、神がお作りになられた人ですから、親子関係のようなものなのに、ですけれども正しい関係に立つことができない。人には罪があります。神様はそれに対して怒り、憤りを覚えておられます。神様は罪を見過ごす方ではありません。しかし全ての罪をキリストが十字架で背負ってくださり、永久にそれを処分してくださったんですね。そしてそのゆえに、もうその罪というものは過ぎ去ったもの、古いものとなったと。今やもう神と人との間には新しい和解の関係が生じている。罪なども私はそれに目を留めたりはしない。神様はそうおっしゃってくださるんですね。しかし私たちの現実というものはいかがでしょうか。私たちの現実というものは簡単なものではないわけですね。私たちの体の命は生きていて、そして環境に支配されないように、その中で生きていけるように、そういう体になっているわけなんですが、心の方はそうじゃないんですね。古いものっていうのが ずっと残り続けるような頃だってあります。何年も前に言われたことを忘れることができないという現実があります。しかしキリストは言うんですね。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。そしてキリストを通して神は私たちとご自分を和解させてくださり、そして和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました、とこう言うんですね。ただ和解する、自分がただ誰かと和解する、そのことだけでも大変なのに、和解のために奉仕する任務が与えられていると、そういうわけなんですね。これほど新しいことがあるでしょうか。和解というのはしないのが普通なんです。相手の罪っていうのをお互いにいつまでも覚えているのが人間なんですから。ですけれども、その罪を、相手の罪も自分の罪もキリストが十字架につけてくださいました。もうそれはなくなったんです。古いものになってしまったんです。まだ神が裁かなければいけない罪というのはもう残ってないんです。皆さん、私たちは生肉ではないですよね。120度のサウナに入ったからってウェルダンに焼き上がるわけではありません。私たちは新しくされて、そしてこの世という、決して環境がいいとは言えないこの世界の中でも、神様の御心に従って生きていくことができるようにされてるんですね。だって和解のために奉仕する任務を神様が私たちにお授けになったっていうんじゃないですか。私たちは神様と和解させていただいたものとして、和解のために奉仕していきたいと思います。もう一曲賛美をお捧げいたしましょう。
Yeah.
アメン。もう一箇所、御言葉に聞きたいと思います。イエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。ルカによる福音書5章16節の御言葉です。小泉純一郎さんという元総理大臣がおられますね。活躍した総理大臣ですので、まだ覚えておられる方も多いかなと思うんですけれども、この方は自分の考えを180度転換したということで、まあ、有名になった。後から有名になったという、そういうことがありますね。小泉純一郎さんが総理大臣だったとき、小泉純一郎総理は原発の推進派でした。でも今、小泉総理、元総理は原発ゼロ運動のリーダーをしておられるんですね。私は原発の是非をここで申し上げたいのではありません。まあ、原発っていう原子力っていうものをエネルギーにするっていうこと自体、私はちょっと微妙な思いを抱いてはいるんですけどね。原子という神様がお作りになられたものを壊して、そこからエネルギーだけを取り出すということ、それに対して違和感は持ってるんですが、しかし私自身は反原発の運動をしようとか、そういうふうな考えっていうのはとりあえず今のところはないんです。今ここで私が申し上げたいのは、小泉元総理の考えが180度転換したという、そういうことですよね。どうして小泉総理は180度考えを変えたのか。小泉元総理はこういうふうに言ってます。私が首相官邸にいたとき、原発が良いという情報しか私のところには来なかった。でも官邸を去ってから、原発がどれほど危険なものであるのかという情報が私のところに入ってくるようになった。私はその両方の情報を見て考えを変えた。申し訳なかった。私は間違っていた。そう言って、今、原発ゼロ運動を御年になられてですね、なさっておられるという、そういうことなんですね。私たちも、この世の言葉を聞いてきたものであります。ただ、私たちが聞かされてきたこの世の言葉というのも、何らかのバイアスがかかった上で私たちに届けられている言葉ではなかったでしょうか。例えば人間は偶然進化してこのような形で存在するようになったという、そういう考え方がありますね。そのような考え方というのは学校でも教わるわけなんですね。そしてそれと全く違う話というのはあんまり聞こえてこないわけなんですね。じゃあそれが正しいんだろう。その感覚で生きていく。適者生存、生存競争。そういう感じですね。けれども、そうやって生きる世界というのはどういう世界であるか。人間が偶然に進化して今の形になったと。他のすべての動物もそうである。そして、私たちが生きている意味というのは、種の保存、子孫を残すことであると。そうしているうちに、また偶然の遺伝子の変化があって、別の種が生まれてくる。なんだかもう本当に自分が仮初めの存在であり、また、劣った人はいなくなってもいいような、そういうふうな考え方をも生むような考えであり、なんだかこれでは命から死の世界という、そういう感じですよね。命はあるんですが、死に向かっているだけだ、みたいな。しかし、キリストの言葉を聞いて、神を信じる者、命の誠の作り主に立ち返る者は、命から死の世界にあって、死から命に移ることができる。これが聖書の約束なんですね。もし私たちが神の前に生きるということを志すんだったら、 私たちは退いて祈る時が必要ではないかなと思うんですね。どうしてか。私たちの耳に届く情報っていうのはバイアスがかかってるんですね。時代のバイアスがかかってるんです。これはどんな時代にどこの国に生まれていてもそういうことが言えますね。バイアスがかかった上で私たちには情報が届けられているんです。いつの時代でもそうですよね。その時代その時代に特有の見方、その文化その文化に特有の見方というのがあって、それに適合するような形でいわば情報が書き換えられて私たちに届けられてるんですね。だとしたら私たちはこの今日のイエス様のように退いて祈る、この世から退いて祈るということがどうしても必要になるんだと思いますね。いや、たとえ神の前に生きることを志しているわけではないとしたとしても、人は皆退いて祈らなくてはならないものなのではないかなと、そう思うんですね。何しろ現代社会ではわずか48時間、わずか丸2日で世界の情報量は2倍になると、そういうふうに言われているんだそうですね。新しい情報が私たちの周りにはあふれてるんですね。そして私たちの脳みそ自身、新しい情報に対してはフィルターを通してすでに知っている情報として認識するんだそうですね。つまり新しいことを知ったとしても、それを知っている情報に置き換えて理解をすると、知ってることに置き換えないと理解できないということがあるんだそうですね。突き詰めていけば、違うことでも全然違う、本質的に全然違う話だっていうんであったとしても、新しく聞いた情報に関しては大雑把にもうすでに知っていることに当てはめてしまうという、そういう脳みそのメカニズムっていうのがあるんだそうですね。まあそれはノウハウとか経験とかっていう意味では重要なことなんだと思いますね。ただ新しさというものを本当に新しさとして受け取るという点では、そのような脳の働きというのは足かせになってしまうわけなんですね。大事なことなんですけれどもね、これ私たちの脳というのは、詰まるところ新しさを拒むような性質があるわけです。新しいことの新しさに注目するよりも、すでに知っているこれに似ている、そういうふうな形で理解しようとする傾向があるわけなんですね。そこへ行きますと、聖書というのはもうこれ永遠の新しさです。古典なんですけど新しいものなんですね。古いものは過ぎ去り、新しいものは生じたっていう、さっきの御言葉ありましたけれどもね。しかし現代の情報の洪水の中に見ますとですね、私たちは新しさを新しさとして理解することもできないわけですね。ですけれども聖書というのは永遠の新しさです。聖書はすでに知っている何かと置き換えるようなことっていうのはできないものなんですね。何しろ神様が世界をゼロから作りましたというのは、何にもないところから作りましたというのは聖書だけなんです。神様がお一人であるというふうに言ってるのも聖書だけです。また神の言葉は言葉というものであるのに、言葉であるにもかかわらずそのまま実現するっていうふうに言ってるのも聖書だけです。神が人になったっていうのも聖書だけです。人の救いのために神が祈ったっていうのも聖書だけなんです。その逆だったらいくらでも似たようなものがあります。けれども聖書は本質的な話になればなるほど似ている話っていうのがなくなるんですね。私たちが聖書を本当に理解しようと思ったら、私たちは人の中にいて、社会の中にいて、そんでまあ片手間でいろんなことをやりながら聖書も理解しよう、そんなことできないですね。退いて祈らないと理解できないんです、聖書っていうのは。まして私たちの脳みそっていうのは、新しいものも知ってるものに置き換えて理解しようとしますから、私たちは本当その点気をつけないといけない。この世にはバイアスがありますし、私たち自身の頭の中にもバイアスがかかってるわけなんですね。バイアスをかける装置があるわけなんですね。退いて祈る、 そのことを神の子イエス様ご自身ですら大事にしておられました。私たちはそれをどれぐらい大事にしたらいいでしょうか。私たちは今この礼拝を私たちが持っているわけなんですが、このような時というのを大事にしたいと思いますね。今ここだって退いて祈ってる、その空間であるというふうに言うことができるわけです。今日一日、今週一週間、この世のさまざまな務めがありました。ですけれども、そこから取り分けられて、今私たちはそれぞれの場所で、しかしつながってこのように神を礼拝する時を持っている。このような形で私たちは人里離れたところに退いてまいりました。今ここでこそ神様の御心を確かに受け取りたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちにこのような御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝します。どうか神様、私たちに語りかけてください。私たちは人の言葉にも自分の言葉にもこの世の言葉にも沈黙して、あなたの御言葉を待っています。どうかあなたが私たちに語りかけてください。感謝して愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではしばらくの時、御言葉を思い巡らす静まりの時を持ちましょう。